このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。こんにちは、山口誠二です。
こんにちは、ゲロゲロゲロッピの武田幸男です。
何ですかそのゲロ。カエルになった。
もうね、もう後で話すけどね。
あ、そうですか、
はい、
そういう話。まあ秋竹縄で、
ね、
世間では、プロ野球がなんかマジックナンバーが、ね、セリーグもパリーグもついてますね、
うん、
どこが強いのかな。例によってジャイアンツとソフトバンク、
うん、
でここの関西では阪神はぼちぼちぼちぼちの位置じゃないの。
ぼちぼち、まず
まあマシな方じゃない。オリックスさんはえらいことになってますね。
分かれへんよ、まだあとね、うん、もうちょっとあるからね。
まあでもオリックスさんだいぶ後ろの方独走してるからな。だそうです。僕あんまり野球見ないんですけど、アメリカはあれですよ、あの筒香さんが言った、タンパベイレイズが、ワールドシリーズに進出しまして、もう今決戦をやってますよね。ドジャースとレイズ、
アメリカはいろんなことで決戦やってる ね、
うん、そうそう、本当だ。
もう決戦決戦
決戦ですね、本当に。そうそう、うん、そういえば大阪もあれですよ、都構想の決戦が近づいてきてる。
あ、ね、大阪市民じゃないから何とも言えんけどね、これね。
府民はね、
うん、
これは無条件で決まればラッキーって思ったらいいんじゃないですか。
府民はね、
要するに大阪市
口出しできへんしね、ただ、うん、選挙をやるんだな、うん、どうするどうなるのかな。
大阪市に税金が集まるのをみんなで分け分けしましょうという話ですから、基本的にはもう絶対府民は賛成でしょうけど、市民がどう判断するかがね、見ものですよね。
どうでしょうかね、
はい、結構コロナも厳しくて、
うん
うん、なんか昨日ニュースでは穴は赤字が5000億円とかなんか記事見ましたよ。
昨日って言って、うん、今日は
今日は、ね、数日前というべきですね。数日前
収録なんですよ、うん、これ、
う
ん、
いやもう収録ですけどもすぐ放送ですけど ね、
そうね、はい、
うん、でもね、まあ厳しいんですけど、
本当に、ね、
で旅をした武田さんは
、うん、
飛行機使わなかったんですね。
飛行機使ってないね、カーフェリーでね、宮崎カーフェリーで宮崎までタンデム自転車に乗ってきましたよ
ということです。
そうです、帰りの船がねもう大波、うん、大波でね。
さあ後でゆっくり、後でゆっくり聞きましょう。ということで今日は、最初の話題は、ゲストの方も交えて、はい、宮崎のタンデム自転車ツアーのレポートをしてもらいたいと思います、う
ん、はい
はい、お楽しみに、
はい、
はい、じゃあゲストコーナー始めたいと思います、
はい、
今日は、宮崎のタンデム自転車ツアーのレポートということで、
そうなの、
で、ポストをやっていただいたんですね。
ホスト
お迎え役をやっていただいたの。
あ、そうそうそう、向こうでね、宮崎でも準備していただいて、ね、私たちはもう関西からねゾロゾロゾロゾロとドカーッと行ったら、宮崎のカーフェリー降りたらもう自転車が用意されているというね、そこまで丁寧にやってくださった、日向自転車協会の岩切さんが来ていただいてます。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、
はい、
日向自転車協会、宮崎県にあります、
はい、
サイクリングの団体です、
はい、
岩切と申します。本日はよろしくお願いいたします、はい、
こちらこそよろしくお願いします。
まさかね、スタジオには来ていただいてないね、あの電話です、
はい、まず日向ってヒューガと書くんですか。 そういうわけではない。
はい、そうです、まさにそうおっしゃる通りで、うん、まあ、日向の国、日向の国、
日向の国、
から来てる、まあ、市の天の、まあ、メインの、まあ、表現と申しょうか。
そうですね、昔は日向の国ですもんね。
なんでも、だからまだ今の日向坂なんとかとかいろいろ結構日向っていうのがメジャーになってきてますので、まあ宮崎というよりも日向の国ということで、今いろいろ宣伝をさせていただいているところですけども、まあサイクロン以外にもいろいろ船の名前だとかなんたら教会だとか、いろんなところで
日向
というのが表現がされていまして、ま
あ一応
メインの名前みたいな、宮崎というよりもそちらの方がメインになりつつあります。はい、
なるほど。
あ、じゃあ皆さん、日向と聞いたら宮崎のことやと思っといてねという感じですね。
うん、
今回 ね、
はい、本当に日向という国、日向の国ということで今売り出しをさせていただいてます。全県を挙げて、そんなところで、はい、
本当に帰ってきたばっかり。
何人ぐらい参加されたんですか。
はい、関西の方からですね11名、
はい、
それからですね、福岡の方からですね、
はい、
1名、
はい、
から宮崎の方から、まあ、サポートメンバーが主ですけども、
うん、
6名、
6名、
うん、
まあ、18名がですね、まあ、本当はもっとその大きな規模でやりたかったんですけども、うん、なかなかまあそうも許さない状況ですので、
うん、
まあ、こじんまりと、かつ、まあ、まずまず実現といいましょうか、実施をしていくんだということで、うん、させていただきました。
はい、
これね、第1回目って言ってるけども、まあ、0回目というかね、去年一昨年でしたかね、あの時はもっとすごい人数だったんですよね。台湾の方もいらっしゃってたりで、あの時何人ぐらいでしたっけ。
そうですね、あの時はですね、台湾の方からですね18名来ていただいて、
はい、
まあ、そこに関西、まあ、今回のメンバー、
うん、
まあ、以外の方も来られたんですけども、全体でまあ30名という、
うん、
まあ、ちょっと中規模といいましょうか、まあ、
そうですね、
まあ、そこそこの規模 の、 イベントをさせていただいたんですけども、
うん、
まあ、その際は本当にまあ、タンデム自転車、それからインバウンドツアーで、まあ、いろんなその、うん、まあ、キーワードといいましょうかね、うん、それが、まあ、メディアさんにの方で、まあ、注目をしていただいたんですかね、
新聞社だとか、
それからテレビ局にも取材をしていただいてですね、まあ、非常にいい宣伝といいましょうかね、まあ、宮崎は障害者サイクリングに、まあ、ふさわしい環境の場所だと、まあ、いうところで、まあ、いろいろ宣伝ができたのかなということはありますけど、ありました、はい、
すごいね、走りやすいし、こうね、ただ走ってるだけじゃなくて波の音とかね聞けたりとかね、海岸沿いをね結構走ったりするのでね、すごい良かったね。ず前回とコースはあんまり変わってへんかったけど、やっぱり良かったです。岩切さん、また招待してね。
そうですね、また本当に他にもですねいっぱいたくさんいいとこがあるので、
うん、
もう機会があればですね来ていただいて、
ね、
ただまず、はい、来ていただけるといいと思います。
宮崎広いですもんね、
はい、うん、焼酎もあるしね、
うん、
自転車乗ってるから焼酎は飲めないんだよね、はい、これがね、
はい、でもまあグルメもいろいろご堪能いただけると思います。
そうだね、今回はねちょっとカフェ系のねおしゃれなとこいっぱい連れて行ってもらってね、もう素敵やったわ。
すみません、郷土料理関係もですね、まあちょっと団体の方でいろいろ受け入れがですね、私の方なんか今団体の予約とかできない状況でして、
難しいですよね、
なかなかその団体ツアーをね再興する上でいろいろ今大変な時期ではあるんですけど、
そうですね、
ところがね、岩切さんのお友達がやってるカフェに連れて行っていただいたんだけどね、まあ、お庭がもう素敵素敵素敵で素敵でした。
なるほど、はい、岩切さんいつ頃から宮崎にお住まいなんですか。
実は私は去年まで東京に、
去年まで
東京に40年いまして。
あ、そうですか。あ、もともと宮崎なんですね。
昨年まあ、それまで、まあ、教会の仕事はしてたんですけど、
はい、
東京と宮崎を行き来しながら、
はい、
去年もう意を決して移住をしまして、宮崎県海老野市という熊本県と鹿児島県の県境の町にいます。海
老野高原があるところですね。
おっしゃる、あ、ご存知よ、ご存知で、
はい、そうですか。そこに、U ターンされたわけですか。
はい、U ターン、まあ、 U ターンというか、あの私は出身は宮崎市なんですけど、
あじゃあちょっと近く
もないところ、まあ、うん、同じ県ではありますけども、まあ、J ターンみたいな感じですね。
少しちょっと戻ってくる場所が違ったんですね。
なるほどね。
そうですか。
これね、宮崎すごく道もよくって、聞いてる方、ラジオ聞いてくださってる方がね、あ、私たちもタンデム宮崎行って乗りたいとか思っても、結構宮崎観光地にタンデム自転車レンタルで置いてありますよね。
そうですね、全ての場所というわけではないんですけれども、うん、タンデム自転車が置いてあるところがあります。まあ、これの情報はですね、まあ、日向サイクリングという、まあ、日向はひらがな、サイクリングはカタカナで、はい、検索をしていただけると、はい、私どものサイクリングポータルサイトに、行き着くかと思いますので、そちらの方を、で見ていただければというふうに思います。
タンデム自転車レンタル借りれるようなところの情報が、
はい、そうですね、
日向サイクリング、はい、日向サイクリング協会のページで分かるということですね。もういいところ、
教会いりません。日向サイクリングだけで。
日向サイクリングだけでいいの？
教会はなしで。
はい、
はい、結構です、はい。日向サイクリングです。はい。
はい、で見ていただくと借りれるところが分かるということですね。
そうですね。レンタサイクルのところがありますので、そこで、うん、はい。ただまあその全てのエリアでやってるわけではないので、まあ電話でご確認をいただければというふうに思います。そうです
ね。調べてある程度確認してから計画された方がいいですね。
うん、そうですね、ぜひぜひ行ってほしいです。本当にね、金曜日仕事終わってから月曜日仕事始まるまでに帰ってこれるもんね。しんどいわ。
そうですね、まあ、今月初めからですね、実は日本宮崎カーフェリーさんがですね、サイクリングプランというのを発売されまして、まあ、大阪、神戸から、の乗船代と、それにまあクーポンもつけてですね、まあ、GoTo も適用されて
14,000円
という、まあ、お値頃な値段で、まあ、普通宿等はですね、まあ、別途取っていただくことになるんですけれども、
往復の旅費、
そうです、往復、まあ、2等の乗船代と、それからクーポン、
現地で使えるクーポンですね、
まあ、そうですね、お土産とか、それからまあ食事に使えるクーポンをつけてですね、サイクリングプランを発売されていますので、まあ、この辺もですね、宮崎カーフェリーさんのホームページから見ていただけるといいかと思います。
宮崎カーフェリーね、はい、今回載せてもらったのはあれですよね、映画の何だっけ、海猿で使った船だったんですよね。だったんですって。
そうですね、はい、かなり昔に、映画のロケで使われた船でもあります。
あれに乗れるよ。
ただ、まあ、2年後、はい、ただその2年後ですね、これがリニューアルされて2隻新しい新造船が集合することになっています。これは本当に設備もいろいろ整った設備の船と聞いていますので、また2年後できれば
詳しいな、
新鮮就航記念タンデムレクリングツアーとかしたいなと思ってます。はい、言っちゃいました。はい、
もう社員の方みたいに詳しいですね。
いや、今回も本当に宮崎カーフェリーさんにはご協力いただいて、
そういうことなんですね。
まあ、ちょっと破格のお値段でさせていただしていただいたので、
本当に私たち安くできたって、
まあ、宣伝をしておかないと怒られるかなと。
なるほど、わかりました。ぼちぼちまとめようということだそうです。
そうですね。今後も、いわき日それで、遠くから行くツアーはまたちょっとまた先だけれども、個別に行かれるんだったら日向サイクリングで検索していただいて、ぜひ神戸カーフェリーから乗っていただくと往復1万なんぼで行けちゃうという。
そうですね、今 GoTo 適用で1月の31日出発までは2等の乗船券往復付きとクーポンが付いて1万2400円になってますけれども、まあ、詳しくは、ね、ホームページの方でご確認していただければと。
そんなに安くないね。確か1万5、6000円とかそんなんやったのかな、普通は忘れたけどね。 なんですかね。
そうですね、正規でいけばそのぐらいの値段かと思います。
もうね、本当に
どちらにしてもちょっとホームページで確認ですね。
はいはい、はい、そんな感じで行ける宮崎にぜひぜひ青い海と、はい、海と太陽とフルーツいっぱいの宮崎へぜひどうぞ。
矢切さん、今後のご予定は何かあります？
今後
どんな計画ですか？いや、すぐとかいうお話じゃなくて、
まあね、ざっくりとした方向性として、まあ、先がなかなか見えないんですけど、
うん、
はい、まあ、私どもも、サイクルツーリズムでですね、まあ、宮崎県を、まあ、サイクルツーリズムので売り出していきたいと思っているんですけども、まあ、他の県って言いましょうか、皆さんやってますので、うん、同じとこでなってもしょうがないので、
うん、
逆にですね、今回のような、まあ、障害者さんにも楽しんでいけていただけるような、
うん、
まあ、サイクリングの環境づくりというところに視点を置いた活動をしていきたいなというふうに思っております。
そうですか、はい、それは武田さんにはいいニュースで、
はい、視覚障害の方もね、はい、楽しめる宮崎をいっぱい味わってもらいたいと思います、
はい、
ということで今日は岩切さんどうもありがとうございました。旅行もどうもありがとうございました。
こんな武田さんのおかげでいろいろ私も楽しい体験させていただきました。ありがとうございました、
は
い、
宮崎の皆さんにもよろしくお伝えください。楽しかったです、
はい、
どうもありがとうございました。
皆さんも喜んでると思います、
はい
はい、今日はどうもありがとうございました。
よろしくお願いいたします、
はいはい、この後ごぼちをいただきます。
失礼いたします。
ごぼち食べます。
はい、失礼します、
はいはい、ありがとうございました。
どうも。
はい、おやつタイムですよ。もうお腹空いてる武田さんに
ごぼち楽しみ。どんなんか私まだ全然食べてへんからね、
ごぼちってみんなが知ってるみたいに言ったら、
そう向こうでは
み宮崎のお土産のごぼち、
うん、
まあ、勘のいい人は分かったと思いますけど、ポテチに対してごぼちですね。
そう
ね、
うん、
大地の恵み、食物繊維といえば分かるでしょう。
ごぼうをチップスにしたやつだ ね、
丸ごと国産ごぼう 100%、
うん、宮崎産ごぼうだよね。これがね、いろんな味、うん、ノーマルとピリ辛と何だかな、なんか4種類やぐらいあったんですけど、
うん、今日はそのうちのピリ辛味のごぼうちを高田さんがお土産に買ってきてくれました。ありがとう。
ありがとう。
僕だけはもらったんじゃないですか。じゃあちょっと食べましょうか。
どんなんかな。私ね、さっきね、どこから放送始まったんか気づいてなかったんやけども。
もうちょっと置いておきますね。
うん。ごぼうだ。
ね、もうまさに
きんぴらごぼうや。
そんなこと言っていいの？
違う。きんぴらごぼう味。
うん。
ね。
ああ、本当だ。きんぴらごぼう食べてるみたい。
ね、うん。すごく薄っぺらくてピラピラなんだけど、きんぴらごぼう味。
で、ちょっと辛いです。辛、うん、ピリ辛です。
うん。
で、パッケージね。
うん。
写真がありまして、
うん、
うどんの写真なんですよ。
うどんだって。
なんか
どういうこと、
私何も最初分からない時、これ写真だけ見てうどん買ってきたのかな
と。いや、私うどんって言われて、私おえスナック菓子じゃないのこれとか、うどんにトッピングするやつ、うん、と思ったらば、
うん、なんとごぼうピリッ、ピリッと辛さが癖になる、
うん、
国産唐辛子をトッピングしました、
うん、
あ、ごぼうにトッピングしました、
うん
うん、で、写真の横にはうどんに乗せても美味しいと書いてあります。
うどんってあったかいうどん、
あったかいうどん、なんか鰹節を上にかけたみたいなような写真に見えたんですけど、これがごぼちが上に乗ってるんだ。
うーん、
うん、うーん、美味しいのかな。ちょっとこの多分、うん、うどんのつゆに浸して
パリパリ感だよねきっとね、う
ん、これはちょっと生のごぼうに戻るんじゃないですか。
パリパリしてる時の方がきっと美味しいと思う。これさ、あれだよね、さっき の、 あのそうめん、担々そうめんの上にパリパリしても美味しいと思うね。宮崎何があるんだろうねとか言ったら、
いや、いろいろあるんですよあそこは。
うん、
うん、
何ある？
いやもうとりあえずあの野菜はもう軒並み生産量が多いんですよね。
果物ね、ライチとかもあるのよ最近。
果物もマンゴーもね。
ね、太陽の卵。
うん。
金柑たまたま。金柑たまたま私毎年取り寄せてんの。
へえ。
美味しい。普通の金柑よりめっちゃでかいんです。
うん。それ知らなかった。
すごい美味しい。じゃあ来年持ってきます。来年もまた絶対買うので、
うん
うん、最近ライチも取れたりとかね、
うん、
マンゴーはね有名ですよね。
有名ですね。
マンゴークッキーだのマンゴーなんとかだの マンゴーなんとかだかね、
そうです
ね、いっぱいあるけどね。
ね、
うん
うん、
焼酎もあるしね。
焼酎ありますね。
焼酎はもうねメジャーだからどこでも手に入る
よ
ね、う
ん、ちょっと宮崎県の北の方に行くと、
うん、
あのあれ、ワインも最近スノーワインって知ってます？
言ってはった言ってはった、
うん
うん、
そのワインちょっと甘いですよ。なんか日本の
それ飲んでみたいとかって言ってたんだけど、まあそれよりもとか言ってる、ね。
そのワインは私かあの取り寄せて飲みました。
あ、そうなんですね。うん、
あのなんかコンテストでかなり上の方のヨーロッパのコンテストで。
角ってどんな字？
角は都の野原の野かな。
ヨーロッパの
コンテストで上位に入り出してちょっと注目なんだけど、ちょっとヨーロッパのワインとは全然違って、
うん、
ブドウが日本のブドウとっても美味しくて甘いじゃないですか。
甘いね。
それが少し残ってるような味です。
日本のワインって結構どこのも甘めかな、
うん、でもないんですけど、
そう、
そういうブドウを使えばそういうことになるということだと思いますけどね。うん、
あの出雲大社のとこでも前ね、あのさっきの岩切さんたちとね一緒に行った時も、自転車で行った時もブドウ酒工場に行ったら、あっこもやっぱすっごい甘いブドウ、
うん、
ワインがあるのね。
どうしてもね、あのヨーロッパみたいなちっちゃいブドウじゃなくて大きくなるんですよね、
うん、
日本の、
うん、
ちょっと詳しいところはまた今度調べて、
何
情報かなんか知りませんけど、
ね、
はい、ちょっと勉強してから来ますね、
はいはい、宮崎、美味しい宮崎でした、
はい、で今日は音楽は、
今日の音楽はねやっぱりね、さっきあの あこや青島行ってきたでしょ。青島はね島なんです。神の島、神社だけがある島なんですね、
うんうん、
なので今日の音楽はちょっと夏っぽいけど、神の島遥か国、サザンオールスターズですね。
はい、
I'm not afraid to be alone.
はい、今日のお役立ち情報は料理です。コロナでねやたら料理を紹介する番組たくさん見ましたよね。
ねえ本当に、
ねえ、うん、で私ちょっと覚えてる分だけいくつか試してみたんですけども、
うん、
今日はですね、
はい、
包丁いらず、うん、混ぜるだけで簡単納豆担々つけそうめんというちょっと涼しくなりした時に今からそうめんかいって感じですけども、うん、まあまあのベースはそうめんをまず今日は試してもらって、
うん、
であったかいのにアレンジも可能だと思います。
担々麺あったかいのもあるもんね。
そうですね、
はい、
うん、で、どんなのかと言いますとね、
うん、もう納豆の匂いがしてるよ。
納豆してる、納豆が入ってるの意外なんですけどねまあ要はそうめんをつけるつけ汁をちょっと工夫してみましたっていうやつなんですね、うん、
へー、
まず食べてみましょうか。何が入ってるか、う
ん、ちょっとズルズルと言いますよ。
はい、
ズルズルと言います。
ちょっとそこから混ぜてね、
うんうん、そこに納豆沈んでんねんな。
そうなんです。私ちょっと今日もうつけ
あの匂い的にはね、うん、担々麺やわ。
あ、そう、
ちょっとねあのピリ辛の匂いもしますね。納豆の匂いがしてたけど、ティッシュあんのかな、ここ
笑ってしまってる。
あの、うん、
粘っこいな。
結構とろみが出てますね、納豆のとろみ、うん、とろとろのとろとろにそうめんが絡んでるよ、
うんうん、
これはこんな予定じゃなかったの、とろみがあるなっていうのは。
まあ大体こんなもんですよ、
うん、
もうちょっとつゆの割合が大きい方がいいのかな、
うんうん
うん、まあ味はこれでちょうどいいですね、
うん、
何が入ってると思います。
納豆でしょ、
うん、納豆あたりね。
味噌でしょ。
味噌、普通のあの味噌汁の味噌。
味噌かわかんない、あのなんだっけ、コチュジャン、あれ言ってんの、タンタンの味噌じゃないの、
うん、豆板醤。
あ、豆板醤ね、
うん
うん、
豆板醤入ってます、
うん、あとそうめんつゆ、
そうめんつゆ入ってます、
うん、
ね、あとね、わからないと思うけど、うん、まずうちの庭でできた青ネギね刻んで入れました、それからまあめんつゆが入ってて、う
ん、あ、山口さんとこの庭の味がするわ、うん、
で、ごまドレッシングがちょっと入ってます
で、なるほどね、
一番量が多いのは豆乳です。
うーん、
豆乳で割りました。
うーん、でまろやかになってるね。
で、うん、で鶏ガラスープの素をちょっと入れて、
割合はどんな感じなの？
順番
に言いましょうか。作り方を申し上げますと、
はいはいはい、申し上げます。じゃあ2人前で言いますね。
はい、
その場合そうめんは、3束。
うん、
で、納豆は2パック、1人1パックいるんですね。
結構入るん
ですね。うん、で青ネギはまあ適量、
うん。
それからめんつゆは2人で 50cc。
うん、50cc、
ちょっとですよね。
カップね、4分の1ですね、
うん
うん、
カップ180だとしたら4分の1よりもっと、あ、4分の1ぐらいかな、
どんなの、4
分の1ぐらいね、
は
い、
CC って難しいんだよね、
うんうん、50ml です、一緒ですね、うん、で、ごまドレッシングを大さじ2杯、
うん、
1人につき1杯ね、うん、
ごまドレッシングは、うん、あの透明じゃない方、濁ってる方、
そうそう、ドロッとしたあのサラダに使う、
透明じゃない方のドロッとしてる方ね、
ドロッとしたごまドレッシングです、
うん、
で、それに豆乳が2人分で、230ml、
1カップとちょびっと、
ちょびっと 50cc ぐらい、
うん
うん、で、鶏ガラスープは、小さじ1/2、
うん、
まあパラパラですね、
うんうんうん、
でチューブ入りのニンニクも同じ小さじ、
あ、ニンニクも入ってるの、
1/4、
うん、
で胡椒も適量振って、
うん、
で、豆板醤を、小さじ1/4、
ちょびっとやん、
ちょびっと、
すんげえちょびっとやん、
で実はピリッとしてるのはラー油です、
うん、ラー油も入ってるんだね、
ラー油も
入ってる、こんだけ入ってる、いや覚えれましたか皆さん
ね、
行さんあった で、
うん、でこれを混ぜ合わせて
はい、はい、
でそうめんはもうたっぷりのお湯で1分間茹でるだけですから、
うんうんうん、
で揚げて、
うん、
お水を切って、
うん、
まあ夏だったら冷やして、
うん、今からだったらね、あったかい
も
んね、
うん、このままでもいい、 ね、うん、そんだけなんですよね、作り方としては
。イメージとしてはそうめんつゆ、豆乳1カップでしょ、うん、でそこにちょっと豆乳もうちょっと入れて、でそうめんつゆ入れて、うん、カップ半分ぐらいになって、
うん、
でそこにごまドレッシングを大さじ、
うん、大さじ1杯、
1人です、大さじ1杯、
1人、うん、2人分だと
2杯、30だもんね、 30cc チョコだよな。でだいたい2カップぐらいの液体の中にラー油とか、何だっけ、ラー油とか胡椒とか、うん、豆板醤、ニンニク、胡椒とかを入れるっていう感じですね、うん、
でラー油はお好みで入れすぎると、うん、子供は食べて、子供は食べてくれなくなると。
うーん、辛くなるかな、やっぱ、
うん、
うん、
ということですか。まあまあちょっと、
うん、
そうめんのつけ汁としては相当ユニークな味でしょ
う、
う
ん、
ね、
うん、これ麺変えてもいいね、そうめん、そうそうそ
う、もう今からだったらあったかい乳麺もいい、
乳麺もいいし、
あの 細めのうどんもいいと思いますよ。イナニアうどん入れたいなと思って、
あ、美味しいね、うなにわうどん、
うん、
うなにわうどん、あとあとあとあれだね、ラーメンつゆ、ラーメンの麺にしたも普通、中華麺にしたら普通に
ある
よね、
うん、うん、
で、
まあ、
あれ
普通にあのラーメンの麺で、
うんうん、
そのままあったかいままつけ麺にして、
うん、温めるのは
つけラーメンみたいなもんだな。
でも結構絡んでるもんね、
うん
うん、
この人って誰なんだ管理栄養士料理研究家五十嵐ゆかりさんという方が、
うん、
ホームページでもオープンにしてます、ブログも上げてます。
うーん、
なんていう名前で見つけたらいいのかな。
うーん、
ね、
いっぱいあるの、いろんな、
う
ん、いろんなのお気に入り、その子に、
その
五十嵐、どの方だったっけ、
五十嵐ゆかりさん、
五十嵐ゆかりさんのページに山口さんのお気に入りの、
うん、そうそう、いろんなのがあります。
うん、
本も出してる人やな、この人は
料理家ですね、
うん、簡単おいしい体にいい塩レモンで作る基本のおかずとか、
あ、塩レモンね、うん、
食材の栄養素を最大限に引き出す便利帳などの本が出てるそうです。
塩レモン作るの簡単だよ。
あ、そうなんですか、
うん、塩だけだとねちょっと食べにくいけど、砂糖ね結構入れるとね、いろんなものに使って便利。
私今庭にレモンがなってるな。
ポコポコできる？
できてる、っていうか今年初めて植えたので、
はい、
しかもあの鉢で作ってるんで、
うん、
もう実が最初からちっちゃいのついてました。
あ、
それが大きくなってきて、いつ黄色いレモンになるのかなと思ったら、もう大きさは十分だけど、
うん、
いつ取ってもいいみたいなことを書いてあったんで、
取ってから熟していくのかな、黄色くなって、
うん、と思ってしばらく待ったけど、待ちきれずにもう食べちゃいました。
青いまま、
青いまま、すんごいジューシ ー、
あー、いいな。
もうこう絞るとあんなにたくさん出るのかと思って、日頃黄色いのはだいぶ水分蒸発してんのかな。
あ、そんな感じ、
うん、
あの、まあ、酸っぱい、どっちみち酸っぱいんだよね。
ちっちゃい輪切りを絞っただけでもうジュジュジュジュっと出てきますもんね。
緑のうちからでもね、あの富士、うん、あの分厚くないの？
お、一緒一緒、全然関係ない、うん、もう色だけの問題です。
うーん、
はい、
ライムだったわけじゃないよね。
じゃないです、レモンだと信じてます。形はレモンです、完璧に。
うん、
でこの五十嵐ゆかりさんという名前で検索するとホームページでも見つけられると思いますので、
うーん、簡単料理がいっぱい、
うん、料理時間、包丁いらず、ま、うんぬんって書いてる料理がいっぱい出てきました。みんな5分で、
うん、
ということでおすすめですね、
うんうん
うんうん、
ビーフンで作りたいな私。
あ、ビーフンでね、それちょっとやってみようか、
うん、
いろいろアレンジするとね、と
温めるんやったら豆乳を温めるのかな、豆乳チンかな、
うん、
豆乳チンして、
この豆乳で、豆乳が嫌な方は牛乳でも大丈夫でした。
豆乳嫌な人って、う
ん、まあ、中にいるし手に入りにくいとか、牛乳だったらもう家にあるのになとかいう人は牛乳でも十分ですよ。
うん、やってみました？
やりました、やりました、
うん、
どっちが美味しいかわからないレベルでした。
あ、なるほどね、うん、
ということで5分でできるという、うん、包丁いらず混ぜるだけで簡単納豆を淡々つけそうめんというのを、
いつ混ぜたのこれ。でも全部バーッと入れて、全部入れてバーッ、
ね、そうそう、全部バッバッバッと入れて、で、スプーンかなんかでかき混ぜるだけでいいです。
ちょっとねとろんとして麺とね絡んでね食べやすいです
ね、
うん、
でもうそうめんだったりするとほらすぐあのそうめんなくなって麺つゆだけがちょっと残るって状態になるんですけど、これ最後にあのそこに納豆が残ってるんですよね。
ずるずるずるずる
ずるずるいただきます、ね、もう一回楽しめるという、いう感じですね。面白い料理です、
うん、野菜ももっとたくさん入れてもいい
し、ね、
うん、
ちょっとね説明しがたいですね、あんまり食べたことない味だから。
担々麺に納豆が入ってる
そういう感じか。
そうかな、そっか、
なんか独特の味であることは確かですよ、
美味しいですよ、
とっても美味しいと思います、はい、
作ってみてください、
はい、ということで今日は初めての料理をの紹介という時々役立ち情報でした
、はい
はい、今日はこんなところで、
はい、
はい、エンディングやりましょう、
うん、
今日は宮崎からゲストが参加していただいて、
うん、
タンデムツアーなんか、サイクリングツーリズムとかおっしゃってましたっけ。
そう、宮崎ね頑張ってる
ね、力入れてるんですね。
そう、障害者の人もね、
いや気持ちいいでしょうね、宮崎走ったら
気持ちいいよ。今回 ね半分雨だったけどね、もう晴れてもうめちゃめちゃ気持ちいいです。
いいでしょうね、
うん、
はい、であと私何やったんだっけ、なんかやったぞ。あ、
そうめん、
タンタンタンタン、初めての料理の紹介
タタタタですね、
うん、紹介しましたね、
はい、初めはねここで作ってくれる予定だったんですよね、
うん、でももうなんか混ぜるだけだから作ってる感じが出ないだろうなって
ジャバジャバジャバジャバジャバジャバジャバジャバ、
ね、ということでもう家で作って、あの魔法瓶に入れてきました、タレを。でタッパーウェアにそうめんを茹でたのを入れてきて、というようなことでしたけど、ちょっとこれに味を占めまして、第2弾第3弾考えてみようかなと思ってます。
あ、食べるシリーズを、はい、
お役立ち情報ですからね、はいはい、
山口さん作るシリーズ、私食べるシリーズね、
まあそれでいいですよ、
はい、はい、ね、はい、簡単料理、いいもんね、
はい、
はい、
ここね料理する設備がないのでちょっと限定されますけどね。
あ、でもここでも作れそうなね、さっきのはね、
うん、
冷蔵庫さえあれば、
そうですね、
と水道さえあれば、さっきの
は、まあ、あれは混ぜるだけだったんです、あれは、あれを料理というかどうかは別として
料理じゃないですか
料理ですね、
出来上がって見ればね、はい、そうそう、作ってる過程は誰も分かんないもんね。
あれ何も言わずに出したらみんなびっくりして美味しいって言うと思いますよ。
あ、そうなんですね、いろいろね、具をあと野菜もねいっぱい添えたりしていろいろアレンジしてみてください。
はい、はいはい、ということで、はい、ちょっと新しい試みをやりましたね、
はい、
はい、もう10月も終わりに近づいてきました。
ほう、
ね、
うん、
そろそろ秋の風、時々寒いですね、もう
寒いよ、
ということで、頑張っていきたいと思います。
はい、行かないようにね、はい、皆さん、はい、
今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。また今度。
はい。
飛び出してしまう。